皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第187回目。本日の放送は前回の岩下さんからのご紹介で上野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは上野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週の、はい、岩下さんからのご紹介ということで、はい、岩下さんから上野さんにメッセージを送ります。
はい、
はい、物販の企画とかでは一緒に飲ませていただいてますけども、またよろしければ個別に飲みに行っていろいろとお話をさせてもらえばなと思っております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、また飲みに行かせていただきたいなと思います。
はい、
はい、
実はこの収録2回目なんですよね。
そうですね。
こんな初めてこう喋ってるような感じ
で、はい。
はい。実は、収録の、まあ、これ、ズームで録音してるんですけど、これが、収録終わったらそれがバグっちゃいまして、見事に、昨日上野さんと収録した音声が、まるっきり再生できないっていう、
はい。
事態に陥りまして。
いや、なかなか面白い。2回連続で収録させていただくという
。ですよね。
なかなかできない経験を。
はい。そんなこんなで、ちょっと、2回目の、上野さんとは2回目の収録になりますけども、
はい。
一つ、よろしくお願いいたします。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい。では、上野さん、まず自己紹介の方から、よろしくお願いいたします。
はい。はい、上野よしのりと申します。
はい、
東京都在住で、
はい、
ですね、物販自体は2015年の12月からですね、中国輸入をスタートしまして、
はいはい、
もうすぐ、4年というところです。
うんうん、
はい。で、物販のコミュニティは、2017年の1月から入会させていただいて、2年半ぐらいですね、参加させていただいておりますので、はい。
前回はね、ウェビナーにも出ていただ、はい、出ていただいて、
はい。はい。今年の1月にですね、来たんで、
はい。はいはいはい。
させていただきました。
ええー。なかなか、物販のコンテンツをね、はい、うまく、
はい。
活用していただいて、実績を伸ばされてるなと思ったんですが。
ありがとうございます。
はいはい。
そうですよ。本当に物販で勉強させていただいて、うん、売り上げ伸ばさせていただけたなという、
うん、
はい、思ってますね。入会したばっかりの時は月商で100万ぐらいだったんですけども、
は
い、
なるほど。
今年は、最高で1200ぐらいまで。
もう10倍以上。
そうですね、行きまして。
はい、素晴らしい。
物販のおかげさまでという形で。
なるほど。
はい。
それはあれですか、アマゾン以外のプラットフォームでもう、
はい、
トータルでの売り上げって感じですか。
そうですね、トータルですね。
なるほど、なるほど。今は、アマゾンと、どこでしたっけ、は
い、アマゾンと楽天、ヤフーショッピング、ワイマーなんですけども。
はいはいはい。なるほど、なるほど。じゃあ、ほぼほぼ、こう、漏らしてるような。主要ですからね。
そうですね。主要プラットフォームは網羅してるような状況ですね、
はいはい。スタートはその中国輸入っていうことだったんですけど。
はい、そうです。スタートは本当に某塾で、
はいはいはいはい、
習い始めまして、
で、
中国から仕入れて、
はいはいはい、
Amazon で販売するという
仕組みで。なるほど、なるほど。
はい、スタートしました。
それが2015年でしたっけ？
はい、2015年ですね。
はいはい。はい、まあその当時は、でも結構ライバルがもうね、日本人のセラーのライバルが結構多かったと思うんですけど。
そうですね、もうすでに結構ライバルが多くて、 なんか同じような商品を扱っている人がものすごい多い中やってましたね。うん、
ですよね。
はい。
ページがね、こう重複するみたいな感じで。
そうですね。
うん、
今の方が同じ商品が少ないんじゃないかなという印象を受けて。
要はタオバオで仕入れるっていうノウハウですもんね、当時のは。
そうですね、そうですね。
うん。だからみんなオンラインでね、タオバオ見に行ってね。
はい、そうです。う
ん、似たような商品やっぱり入れますもんね。
そうい
ましたもんね、
リサーチの仕方なんかもみんな一緒で。
ですからね。
はい。
当時。
してる人がいっぱいいて、
うん、
まあもう同じスクールの中でもものすごい被ってましたね。
え、それやってんの君みたいな。
そうですね。スクールの中でもなんか真似してんじゃないかみたいなこと言われた
りして。ああ、なるほどね。
はい。要はそのヤフオクでリサーチっていうノウハウだったんですけど。アマゾンでリサーチしちゃった方が、
はいはいはいはい、
効率良くて早いみたいな。
うん。
で、誰か、テラーさんを目をつけて、
その人。ですよね。はいはい、ターゲットの、まあ、ターゲットの人ね。
そうですね。うん、その方が、まあ、早いといえば早いのかな、という。うん、
まあ、その、スタートの時期って、はい、商品リサーチする方法、手法っていうのはあまりこう、出回ってなかったんですよね。2012年、3年頃かな。
そうですね。
うん。はい、出回ってなくて、オークファンで、まあ、要は、ヤフオクで売れてる商品をアマゾンに出そうみたいなね。
はい。
感じで当時は始まりましたけど。
ああ、そうですよね。
うん。だから、全く違うプラットフォームの売れ筋商品をアマゾンに並べるわけですから、はい、当たるやつもあるし、はい、当たるやつも、どうしても出てくるんですよね。
そうですね。
だから結構大変だったんじゃないかなと思いますけどね。その上野さんが始めた時期ぐらいは。
そうですね。もう結構多かったですね、ライバルが。でも徐々にちょっと厳しくなってきてて、で、その後 OEM が盛んに言われて、ま、物販に入ってから単品通販っていう言葉を知ったんですけども、うん、まあその前からなんか縦積みできるのかみたいなことで、
うん、
OEM で売ってるみたいな話はちらほら聞いてて。
あ、聞いてはいたんですね。
そうですね。なんか、すごそうだなという、うん。
はいはいはい。
そうですね。
なるほどなるほど。で、2015年に、まあ、物販に入ったのが2年前。だから2017年か。
ですね。はい。
17年か。はいはいはい。で、その時はもう、その時はまだアマゾンだけだった。
そうですね。ほとんどアマゾンだけでしたね。はい。
はいはいはい、はい。
物販で、ね、いろいろ、お伺いして、村瀬さんとセミナーとかを聞いて、
はい
はい、ヤフーショッピングに出してみたり。
うん。
ですね。その後、まあ、去年ですね。去年、物販専業にしたので。
ああ、はいはいはい。
はい。で、そこで、そのタイミングで楽天にも申請をして。
ああ、なるほど、なるほど。
出しました。
ああ、去年専業になったんですね。
そうですね。はい。
去年。それまではじゃあ何かお仕事をされ、別に仕事をされて。
そうですね。それまでは、派遣の仕事を2年、ね。はいはい。やり
ながら。なるほど、なるほど。
はい。やりながら、夜、だけ物販をするような形で。
ああ。じゃあ、その、塾に入られた時はまだ、はい、その、派遣の仕事をしながら。
そうですね。ちょっと塾に入った時はほとんど無職状態の時に。
ああ、そうだったんですね。
あ、はい、はい。で、その後ちょっと、中国輸入でキャッシュフローがなかなか難しい。で、派遣の仕事もやりながら、やっていたという形。
なるほど。なんとか資金をそこで回していったみたいな、
は
い。
そうですね。はい。
はい。で、まあ、やっぱり生活しなくちゃいけないですからね。
そうですね。
うん。なるほどね。で、でも中国輸入、は最終的には、
はい。
プラスにはなったんですか、
はい、あ、そうですね。プラスには。
その当時の、いや、手法では。
そうですね。当時の手法でプラスになったとは思います。うん、きっかけとしては、良かったなと。
ああ、なるほど、なるほど。
思ってます。はい。はいはいはい、
その、月商100万 を達成するのにどのぐらい期間かかりました、当時は。
あ、月賞100万までは割と早くて、うん、4ヶ月とかぐらいで。
優秀ですね。
そうですね。結構頑張ってた方だと思います。う
ん、だって、仕事をやりながらですもんね。
そうですね。はい。やりながらやってたので、結構頑張ってやってたんですけども、
うん、
まあ、売上は上がるものの、やっぱりちょっと手残りというか、売上上がれば上がるほど、なんかそのお金がなくなっている感じになっているので、まあ今だと当然といえば当然なんと思うんですけど、
そ
ういうふうに、まあ、ある程度持ち出しが必要なビジネスモデルなので、うん、
ですよね。
それと、やっぱり当時の教えというのが、
うん、
商品数をとにかく増やして、
横展開しろっていう教えですからね。
そうですね。横展開して、不良在庫はもう無視みたいな状態だったので、まあ、それはキャッシュなくなるよなっていうのは、
うん、ですよね。
ありましたね。なかなかその辺の情報提供っていうのがなくてですね、
うん、
とにかく売上でが大事で、手残りっていうのはあまり、話、話題
に。はいはいはい。だからキャッシュフロー的な話って、
はい。
なかったんじゃないんですか、
は
い、
なかったですね。当時やっぱり、ね、教えてくださってた方とかも、そんなに、うん、今考えると物販の、その、中で言っても、そんなに、なんていうんですか、うん、まあ、レベル4高くないという、うん、
はいはいはいはい。
まあ、売上で300万いくかいかないかぐらいの方が、
うん、
まあ、講師をやりながら、まあ、講師でちょっとどっちかというと、
うん、
みたいなところがあって、
うんうん、
まあ、とにかく見た目の売り上げができればいいみたいな感じで教えてたのかなっていう。
とりあえず、気合だみたいな感じ
で。そうですね。本当にちょっと根性論みたいな感じはありましたね。
なるほど、なるほど。なんとなくわかる。私も。でも、そういう中でも、
はい。
やっぱなんか、こう、なんでしょうね。この中で生き残って、いかなくちゃいけないみたいな感じだったと思うんですけど、はい、やっぱりその月賞 ね、
はい。
まあ、は、売り上げる、それだけ短期間でね、売り上げたっていうことであれば、
はい。
うん。なんか自分の中で、まあ一生懸命やってたっていうことなんですけども、
はい、はい。
どういう部分を気をつけてっていうか、頑張ってらっしゃったんですか、当時は。
ああ、そうですね。なんか、掛け声的には商品数をたくさん出しなさいっていう、掛け声だったんだけど、うん、ですけども、
ええ
。自分の中でも、それだと本当にキャッシュ回らないなと思って、
うんうんうんうん、
まあ、自分なりに縦積みできるような。
なるほど。
リサーチでいいってなったものを全部仕入れるのではなくて、
うんうん、
まあその中でも本当に売れてるやつを自分の中でちょっとさらに絞って、
うん、
その商品をちょっと時間かけて育てていくみたいな、ことを、まあちょっと独学的に、
なるほど。
しながらやって
た。なるほど。塾の中では教えない部分を自分でこう、
そうですね。
調べたり、
はい。工夫をしながら。
工夫をしながら。はいはいはいはい。
やっぱり、ちゃんとした情報っていうものがなかったので、
うん、
手探りの中やってた感じで、
うんうんうん、
そういう、なんかもっと本質的な物販の情報を教えてくれるところがないかなって言って、ちょっと人にいろいろ相談していく中で、うん、物販っていうコミュニティ
を。ああ、コミュニティを。
だという感じ。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。どうでした？物販に入って。このコミュニティに入って。
そうですね。本当に勉強にさせていただいて、初めはカルチャーショックが大きかったですね。やっぱり。
はははは。
なんていうんですかね。その、転売だけは、
うん、
まあ、売ればいいみたいな感覚で、
うんうん、
商売っていう感じではなくて、なんかその、
なるほど。
なんていうんですかね。お金が稼げればいいみたいな。
うん、はいはいはいはい。
変なものを売ってでも、とにかく売る。
はいはいはい、はい。
みたいな、なんか、そんな感じで。
とりあえず、売れてる商品だけを、こう、自分のお店に並べようみたいな感じ、
ね。そうですね。
はいはいはい。
そうですね。
うん。
でも、物販ってそんな感じじゃなくて、本当になんかこう、なんていうんですかね。まあ、お客さ
ん
に役に立つものを、
うんうんうん、
まあ、商品改善とかして、提供するみたいな、ところがあって、
うん、
しかもその、一つの商品に、うん、 に力を注いで、
はいはいはい。
っていうので、全くその考え方が違う。
違いますよね。
だと思いました。販売スキルもやっぱり全然違うなと思いましたね。
ね、まあ、カルチャーショックっていう、
はい、
ことを言われましたけど、まさしくその、はい、その通りっていうか、自分もその中国輸入の当時のそのノウハウで始めた口なんで、
はい。はい、
で、自分もね、横展開して、ぐわーっとこうね、はい、並べた時期もあったんで、
なるほどです
ね。うん。非常にそこはわかりますね。
はい。
で、やっぱり、みんな同じ、ことをと通ってきてると思うんで、その、はい、中国輸入アマゾン販売をね、
はいはい、
スタートした、スタートっていうか、一番そのね、
はい、
流行った時期っていうんですかね。
はい。
流行りの時期ってみんなそういう感じだったと思うんで。
そうですよね。
で、その単品通販っていう、その手法を聞いたときに、
はい。
はい。それで売れるのって感じですからね、最初ね。
そうですね。
うん、
怖いというか、
うん、
逆にその1個とか、まあ少ない商品数にエネルギーを絞っていって、本当に、上がるのかなっていう。
はいはいはいはい。
メンタル的なブロックというか、はい、その辺がやっぱりちょっと時間がかかったなという感じが
して。はいはいはいはい、
はい。
ね、特にその、扱い商品群によっては、
はい、
例えばアパレルなんかだと、やっぱりカラーバリエーションを増やしたり、はい、サイズバリエーションを増やしたり、
そうですね。
していかないと、やっぱり、はい、集客できないんじゃないかとか、売れないんじゃないかっていう感じになりますもんね。
ありますよね。
はい、だから単品通販っていうのは、なんだろうな、まあ本当に、特徴のある、
はい。
差別化ができる商品じゃないと、できないんじゃないかな、みたいな。
そうです。
ちょっとざっくりですけど、かなり。
そう、そうです、
ね。アパレルとか誰でもやっちゃうよう、やれるような商品はちょっと向かないんじゃないかなとかって思ってましたけど。
そうですよね。
それは全く違ってて。
はい。
単品で売れるとね、非常にいいことばっかりがこう、回ってくるというか。まず在庫管理がね、楽になるだろう、
はい。在庫管理楽になります
ね。売上管理も楽になるし。
そうですね。
手間がかかんなくて売上が上がりますからね。
はい。
ええ
ー。すごい魅力的だなと思いますね。
そうですよね。
ただ自分の場合ちょっと完全にそっちに行ききれてないなっていうのもあるので、
はいはいはい。
そうですね。
でもあれでしょ、はい、もうだいぶ今は商品を絞ってる感じなんでしょ、はい、
そうですね。当時に比べると、商品数はだいぶ絞りました。転売の時は、親で100ぐらいを、出してたんですけども。
じゃあ、それに対して、カラーとかサイズとかがあるみたいな感じ、はい、
そうですね。それに対してカラーとかサイズがあったので、かなり。
じゃあ、300と400ぐらいはある。
そうですね。もっ
と。小進んでいくと。
はい、あったと思いますね。
うん、それかける在庫ですもんね、あと。
そうですね。結構な、はい。
ですよね。わかります、わかります。あっという間に在庫金額増えますもんね。
いや、そうですね。本当に在庫金額は、本当にほっといたらすぐ増えちゃいます。
ちょっと新商品やろうかなと思うとね。
そうですね。
軽く100万、200万なんて、本当に。
そうですね、すぐ。
すぐ行っちゃいますからね。
ちゃいますね。
じゃあ、それが、どのぐらいのスパンで売れるのって言ったときに。
そうですね。
結構ね、そのままちょっと、はい、まあ、リスクっちゃリスクですけどね。
そうですね。
そういうところは今どういう管理をされてますか？例えば新商品を立ち上げるときとか。
いや、そうですね。あんまりですね、管理という管理はできてないかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
ちょっとその、売上の波というか、そういうのを逆に意識していますね。
例えばどんな感じですか？
ですね。9月、
うん。
お盆終わってから、だいたいその秋の仕様になってくると思うんですけども。
はいはいはいはい、はい。
で、自分の感覚では、その、秋、冬、非常に、売り上げが立ちやすい時期。
秋、冬が立ちやすいんですね。
そうですね。
はいはいはい。
思ってまして、なので、そのタイミングで結構商品を、入れるんだ、あれば入れていきたいなと。
まあ。
一年の中で一番この新商品を入れるタイミングとしては、9月、10月ぐらい。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。一番入れて、軌道に乗せやすいなという。
ああ、なるほど。そういう商品群を今、メインで扱ってるってことなんですね。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。そうすると年末商戦なんかもいけちゃう感じなんですか？
そうですね。年末は、本当に、本当の本当の年末はあんまり売れないんですけど。
うん。まあ、12月の。
そうですね。
クリスマス前までは、みたいな。
はい。11月が一番波としては、ピークとして。
あ、なるほど、なるほど。
で、12月ちょっと凹んで、1月、2月、3月で、3月でまた大きな波が来るような。
なるほど。
感じにな
る。年度末みたいな感じで。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。
そこが一番波としては大きいですね。なので、まあ、仕込むとしては、今、仕込んでおいたら、その、うん、あと半年ぐらい結構いい売り上げになるかなと、
なるほど。
思ってまして、この時期に人気を入れる感じですね。
なるほどね。
逆に、その後の時期っていうのはそんなに新規の商品は、やってなくて、維持をするような
こと。ああ、そういうことなんですね。
はい。活動的には維持がメインになって
ます。ああ、はいはい。
はい、
この夏場は、まあ、いろいろこう、まあ、仕込みというか、はい、その、秋冬に向けて、どうやろうかな、はい、去年のデータを取りながら、みたいな。
そうですね。それで終わってしまいましたね。はい。
なるほど、なるほど。
夏がやっぱりちょっとどうしても、今の商品群だと凹んでしまうので、
はいはいはい。
そこを、来年は何とかしたいな、とは思って
ます。ああ。なるほど。具体的になんかこうあるんですか？来年こうしたいなみたいな。
いや、そうですね。アパレルを入れるのであれば、うん、もう本当の夏物商品も入れていこうかなと。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
ま
あ、ちょっとレディースがメインで。
うん、ああ、そうなんですね。
はい。楽天のお客さん、まあ30代、40代ぐらい の、
うん、
その女性の方が多いので、
うん、
まあその方々に、うん、を使っていただけるような商品を、
うん、ああ。
夏物で入れていきたいなとは。
ああ、なるほど、なるほどね。はいはいはいはい。
その凹み対策に。
うん。楽天のユーザーってね、この年代の女性が多いんで、
はいはいはい。
いいと思いますよ。
あ、本当ですか。
うん。うちもペルソナそこなんで。
はい、あ、そうなんです
ね。はいはいはい。で、うちのスタッフも、主婦なので。
はい。
はいはいはい。だから、スタッフの意見を聞きながら、みたいな感じでやってますけど。
はい、ちょっとプラットフォームによって結構その客層が違うんだな。
変わりますよね。
そうですよね。
変わります変わります。
はい。
アマゾンと全然違いますもんね。
ああ、そうですよね。
うん。
楽天だと結構50代の方のボリュームも多くてですね。
ああ、確かに確かに。
40代、50代結構多いですね。
確かに確かに。ああ、ありますね。
そうですね。
うん。で、アマゾンは、
はい、
男性のこう、若い層。男性はでも結構幅広いのかな。女性はちょっと少ないんかな。
ああ、そう。
割合的には。
はい。アマゾンはちょっと自分の商品の客層を調べ、うん、調べ方ってないんです
よ、ね。ああ、ちょっとないですよね、具体的に。
ね、
はい。
はい
はい。
なので、ちょっとわからないんですけども、うん、多分購入者層は20代の方も結構買われてるイメージがありますね。
うん、
たまに電話かかってきたりするんですけども、
うん、
大学生みたいな
人
が電話かかってきたり、
はいはいはい。
することがありまして、
結
構若い
方は。買いたいんですけど、みたいな。
そうですね。
ええー。あれ、今は、上野さん一人でやられてるんでしたっけか？
えっとですね。 はい、ちょっと前まで一人でずっとやってたんですけども、うん、まあ、売上がバッと上がった時に、ちょっと一人ではもうどうしても回らないなと思いまして、うん、で、ちょっと今年は外注化をですね。
外注化。はいはいはい。はい、
ちょっと力を入れてまして、
うん、
で、一人は、ですね、妹に結構、お願いしておりまして、で、もう一人、問い合わせの担当者を一人つけてまして、はいはいはい、その他にも結構いろいろ仕事をお願いしているようですね。
その妹さんは具体的にどんな仕事されてるんですか？
いや、妹はですね、もう本当に、ですね、たくさんやってもらってまして、ヤフオクも実はちょっとやってるんですけど、ヤフオク。
そうなんですね。
はい。ヤフオクで売れた時の発想だとか、
はいはいはい、
やりとりとか、妹がやってくれてたり、毎週の、発注する、数字を出してもらうとか、
うん、
やってもらってるのと、
はいはいはい、
あと、毎朝、ネクストエンジンの、うん、朝晩ですね、ネクストエンジンで、
うん、
確認待ちになっているものとかをチェックして、うん、それを、うん、更新して発送がうまくいくようにしてもらうとか、う
ん、ああ、なるほど、なるほど。
まあ、いろいろ自分でやらなくてもいい、ありとあらゆる雑務をですね、
ああ、
リモートに。
ああ、もう、まあ、トータル的な業務ですよね。
そうですね。
はい、妹さんはいつから、具体的にいつから手伝ってもらえるようになったんですか？
ですね。まあ、少しずつはですね、僕の業務なんかはもう、うん、自分が物販始めた当初ぐらいから、ちょっとずつですね、やってもらってはいたんですけど。
あ、なるほど、なるほど。
はい。ただ、まあ、ヤフオクぐらいで他のことはほとんどノータッチだったんですけども、
うん、
最近、もう、だいぶかなりの量の仕事をお願いするようになってきてますね。
なるほど、なるほど。
はい。
もうどんどんじゃあ、仕事を振ろうかな、みたいな感じで、上野さん
って。そうですね。まあ、振って、あと、人も、ちょっと外注さんを増やして、
うん。
妹がやってる仕事自体を、ちょっと引き継いでいきたいなとは思
います。ああ、じゃあ妹さんの方の仕事をなんかレベルアップするみたいな。
そうですね。はい。
はいはいはい、はい。
レベルアップして、レベルアップしてくれたら、そのまま妹が、昇格していって、
はいはいはいはい。
レベルアップできないようであれば、ちょっと他の人を昇格。
ね、でも、身内なんでね、まあ、信頼できると思うんで。
はい、そうですね。
うん、はい。いうこと聞いて、こう、やってくれるんであれば。
そうですね。
うん。いいと思いますね。身内でやるのがね。
はい。
うん。じゃあ結構、
はい、
積極的にこうやってくれてる感じですか、今は。
あ、そうですね。専業主婦なんですけども、
積極的に。ね、
やってくれてまして、
うん、
在宅でちっちゃい子供がいるので、
うん、
ちっちゃい子供の面倒を見ながら、その家で仕事ができて、うん、ある程度収入が得られるっていうので、すごい喜んではもらってます。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、
なかなかやっぱり、アルバイトとかに行こうと思っても、時間を拘束されたりするので。
ね、そう。
はい。
ね、パートさんでね、じゃあ外で仕事しようと思ったらね、ちっちゃい子供いたら。
ね、はい。
ちょっとなかなか難しいですよね。はい、
まだ1歳いかないぐらいの子供が。はい。
ね、保育所に預けるって言ってもね、なんか、今はね、なんかすぐ預けられないとか。
そうですね。
でも、結構ね、大変みたいですからね、その預けるのもね。
そうですね。なかなかやっぱり、その、住んでるのは岡山県なんですけども、
はいはいはい、はい。
岡山の田舎でも結構ですね、うん、保育所もいっぱいみたいで、なかなか、預けるのは厳しい。
厳しいんだよね。あとは、じゃあその外注さんはあと何人ぐらい来れて、
のメインがその二人でして、
あ、
と、まあ、問い合わせ担当してくれてる人と、
はいはいはい、
ですね。で、ちょっと前までもう一人いたんですけども、ちょっと、うん、急遽辞めてしまわれて、
ああ、なるほど。
今、二人で、まあ、しているんですけど、
ああ。
デザインをやってくださっている方が、
うん。
二人います。
ああ、なるほどね。
はい。
へえ。じゃあ、その画像加工みたいな感じですか？
そうですね。はい。画像加工だとか、バナーを。
あ、はいはいはいはいはいはい。
なるほど、なってます
ね。なるほど。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。